どうも皆さんこんにちは、いよいよ残すところ2つになりましたけども、元気ですか？私は元気です。頑張りましょう。最後の2つ目のセッション、になりますけれども、この時間はこれもまた認証の話ですね、認証システムのデザインパターンについてお話ししていきたいと思います。具体的にどんなお話をしていくかといいますと、まあ、世の中にはといいますか、まあ、昔から使っているアプリケーションもありますし、それからこれから作るアプリケーションもあります。で、認証サーバーもそうですね。昔から使っている認証サーバーもあれば、これから、まあ、作る認証サーバーもあるわけですね。で、それらをですね、まあ、いかにこう効率よく統合していくかっていうところを考えて、認証システムというのは設計していかないと、生産性が落ちるわけですね。ですので、まあ、特に昔のアプリですね、昔のシステムをどうモダンな認証基盤に統合していくか、それから新しいアプリケーションはどう作っていくべきかっていう話を、今日はしていきたいと思いますが、ちょっと複雑な話になりますので、ぜひまあリラックスしてお聞きいただければと思います。で、最終目標はどこに置くかといいますと、これから作る、まあ、モダンなという言い方をあえてしますけれども、モダンなアプリケーションと、まあ、レガシーという言い方をすると失礼ですよね。ですので、トラディショナルという言い方をしましょうか。トラディショナルなアプリケーション、そのモダンなアプリケーション、それから認証サーバーとトラディショナルなアプリケーション、認証サーバー、それらを統合的に認証できるような認証基盤、さらに、最近ではモバイルデバイスを使うことが多いですから、古いアプリケーションであっても新しいそのモバイルデバイスからも使えるようにする、アクセスできるようにする、で、場所はどこからでもですね、自宅からでも移動中でも、出張先でもですね、アクセスできるようにするにはどうすればよいかっていうところをですね、これからお話をしていきたいと思いますが、ちょっと書きづらいので、これで途中ちょっと見えづらいですね。やっぱりでかくしましょうか。すいません。よいしょ。はい、で、そこで考えなければいけない要素というのは何かといいますと、まあ、一つはプラットフォームですね。何の上で動いているのか、クラウドなのか、サーバーなのか、 PC なのか、それからモバイルデバイスなのかというところがあります。で、その上で動くアプリケーションも、これもいくつか要素といいますか、種類があります。ウェブアプリケーションと一言で言っても、普通のウェブサービスなのか、ウェブの API なのかで使うプロトコルが変わってきますよね。ですので、それも意識しなければいけない。それからネイティブのアプリケーションといっても、従来からの、まあ、Windows フォームのアプリケーションなのか、まあ、デスクトップアプリですね、俗に。それからモバイルのアプリケーションなのかっていうところで使えるプロトコルがやっぱり微妙に違ってくるわけですね。で、じゃあ実際にそこで使えるプロトコル、認証のプロトコルというのはどういうものなのかと言いますと、まあ、トラディショナルな認証とか認可という話になりますと、まあ、当然昔からあります Windows 認証、統合 Windows 認証、 Windows 統合認証と言いますね、を使うこともあるでしょうし、やっぱり昔から社内では LDAP を使っているんだということであれば、 LDAP クエリーが使えるような仕組みが必要かもしれません。あとはパスワード認証ですね。ローカルデータベースがあって、そこに ID、パスワードをフォームに入力するというパターンもおそらくあるでしょう。そういったものも統合していかなければいけないということを、まあ、考える必要があるわけですね。それからモダンなアプリケーションということですと、まあ、モダンというと微妙ではあるんですけども、例えば SAML 2.0 とかですね、WS フェデレーションですとか、それからまあ最近出てきたプロトコルとしまして、 OpenID コネクト、 OS 2.0、まあ、OS 2.0 は昔からありますけどね、こういったプロトコルにどう対応していくのか。で、この2つ両方のプロトコルを使っている、モダンもレガシー、ごめんなさい、モダンもトラディショナルも両方のプロトコルを使用しているものを1つの認証基盤にこう統合していかなければいけない。 できればシングルサインオンしたいということを考えていく必要があるわけですね。で、課題としては何かといいますと、一つはまずオンプレミスを考えなければいけません。まあ、オンプレミス、主に、まあ、トラディショナル系のアプリケーションですが、従来から使っているそのアプリケーションの認証をどうやって統合していくのか、それからどうやって外部公開するのか、これ非常に重要ですね。社内から使っている分には、まあ、大して、まあ、ちょっと不便でも構わないんですけども、それを外部に公開して、自分の PC や自宅の PC や、いろんなところからそれが使用できるようにするには、まあ、結構難しい考え方が必要だったりします。それとネイティブのアプリケーションとの壁ですね。ネイティブアプリの壁ですね。ネイティブアプリケーション、まあ、従来から多分デスクトップのアプリケーションを使っていると思いますが、そのデスクトップのアプリケーションは iPad じゃ動きませんし、 Android のタブレットじゃ当然動きません。それをじゃあアプリケーション作り変えてモバイルアプリにするのかどうなのかというところを考える必要があるわけですね。それからクラウドのアプリケーション、これに関しましては、まあ、ほとんど問題はないでしょうと考えております。まあ、クラウドに公開されているアプリケーションは、まあ、大体ウェブサービスかウェブ API ですよね。で、そこで使われているプロトコルというのはクラウドにこ うまくマッチしたプロトコルを使用しています。まあ、先ほどお話しましたモダンなプロトコルですね、WS フェデレーション、SAML 2.0、それから OpenID コネクト、OS 2.0、 こういったプロトコルを使っているものがほとんどですので、まあまあクラウドのアプリケーションはほっといても統合できるだろうなと思います。新しく作るものを間違えなければですねと考えてますので、やっぱり問題はオンプレミスの方ですね。ここをどういかにうまく統合していくかっていうところを考える必要があると ということですが、基本方針としましては、何も方針がないとそこに行く道筋がお話しできませんので、まず方針決めます。我々マイクロソフトですから、マイクロソフトの、プラットフォームを使っていただくという前提です。一つはですね、ハイブリッドな認証基盤、もうこれはご存知ですよね。また後でご話しますけれども、 Azure Active Directory を使う、さらに今まで使っていた Active Directory ドメインサービスを使う、そこにフェデレーションサービスを連携させてハイブリッドな認証基盤にするということ、それから今後新しく作るアプリケーションについては OpenID Connect、SAML でもいいっちゃいいんですけど、せっかくですから新しいプロトコルの方がいいですよね。 OpenID Connect に対応するという、基本的な方針があった方がいいと思います。で、 OpenID Connect で作ったアプリケーションというのはどの認証基盤に接続できるかといいますと、これは Azure Active Directory は大丈夫です、レディーです、使えますのでぜひ使っていただきたいんですが、いやうちは Azure Active Directory 使いたくないと、オンプレミスアクティブディレクトリーしか使いたくないんだという場合には、すいません、2016までお待ちください。2016のフェデレーションサービスでは OpenID Connect を含め、Azure AD と全く同じプロトコルがすべてサポートされます。それからオンプレミスにアクセスするための、経路を確保する手段としまして、リバースプロキシーが必要になります。そのリバースプロキシー2つ持ってます、マイクロソフトは。一つはですね、オンプレミスに Web アプリケーションプロキシー、略して WAP、 最近 WAP はですね、 Windows Azure Pack とかに使われてしまってるんですが、 WAP の、オリジナルは Web アプリケーションプロキシーです、譲れません。ですので WAP、 Web アプリケーションプロキシー、それからクラウド Azure アプリケーションプロキシーというものがあります。 Azure アプリケーションプロキシー、ちょっと意味分かりづらいですよね。これは Azure Active Directory の、そこ Azure Active Directory につながったアプリケーションとしてプロキシーサーバーがあるんですね。そのプロキシーサーバーを使うことができると、詳しくはまた後ほどお話しできますが、これらを使ってそこにアプリケーションやデスクトップのアプリケーションを全部こう統合していく、集約していくっていうところをですね、考えていきたいと思います。で、今ちらっとお話しました、現在のアクティブディレクトリーと Azure AD のプロトコルの違いです。別にそんな覚えていただく必要はないですけどね、WS Federation ですとか SAML 2.0 は Windows サーバー2008ぐらいの頃から、で2012ぐらいで、きちんと実装されましたけれども、 Windows サーバー2012から使うことができるようになっていますと。これは Azure Active Directory も同じです。それから OS 2.0 の OS コードグラント、それからパブリッククライアント、 OS コードグラントのパブリッククライアントって、そういうプロファイルがあるんですが、それに関しましては 2012R2 の ADFS からサポートしてますので、簡単なといいますか、一般的な OS2 を使ったクライアント、デスクトップクライアントアプリケーション、もしくはネイティブクライアントアプリケーションというのはオンプレミスの方でも集約することができるわけですね。ただし最近出てきました OpenID Connect、これに関しましてはまだ ADFS 持っておりません。ですので2016まで待っていただく必要があると。それから OS2.0 系のその他のプロファイルですね、認証のプロセスといいますか、やり取りですね、それについてはまたこれも2016でサポートされますので、これはもうちょっとお待ちいただきたいということです。今プレビューも出てますので、もしお試しいただきたい方はぜひお試しいただければと思いますが、ここはいいでしょう。で、先ほど出ました、お話の大前提としまして、ハイブリッドな認証基盤というものをですね、まず用意するという前提でお話ししていきますね。ハイブリッドな認証基盤、もう何度もこのお話はお聞きになっている方多いと思うんですが、改めて簡単にお話ししておきますと、Azure Active Directory とオンプレミスの Active Directory というのは、これは全く違うものなんですね。何が違うかと言いますと、プロトコルが違います。 Azure Active Directory が使えるプロトコルというのは、先ほどからお話ししている SAML ですとか WS Federation ですとか、OpenID Connect といったプロトコルなんですが、 Active Directory ドメインサービスが使えるプロトコルは、これはケルベロスなんですね。何度もお話ししています、そういったプロトコルの違いがあるので、なかなかクラウドとオンプレミスの連携というのは難しいんですが、ここに Active Directory Federation Service ADFS というものがあります。こいつを使うことで、こいつがですね、SAML を喋れるんですね。サムル喋れますし、WS フェデレーション喋れるんですね。汚くてごめんなさい、喋れますので、こいつを使って Azure Active Directory と連携させましょうと。そうすると何ができるのかと言いますと、簡単に書きますと、こんなことができます。ユーザーがですね、 PC を使って何か Azure Active Directory につながっているアプリケーションに、例えば Office 365としましょうにアクセスしようとしますと、ユーザーが365に行きました、365は認証しなさいよと言って Azure AD にリダイレクトします。 Azure AD は、いや、あなたの ID はオンプレミスですよと言ってオンプレミスにリダイレクトします。で、オンプレミスで認証を行って、それがまた戻っていって、戻っていってというような流れ、ザクッと言っちゃいましたけど、こういうことができるのがフェデレーション、アイデンティティフェデレーションなんですね。アイデンティティフェデレーションというのは、複数のアイデンティティプロバイダーをフェデレーションするんです。連携させるんですね。複数のアイデンティティプロバイダーを連携させることによって、別の国の人なんだけども、あ、この人とこの人同じ人だっていう紐付けをする、それがアイデンティティフェデレーションというテクノロジーです。ですので、これを使いますと、これもまた後ほどお話しますけども、セールスフォース なんかがあって、セールスフォースは当然自分の認証基盤を持ってますから、このセールスフォースの認証基盤と Azure Active Directory を連携させることで、これは SAML で連携しますけども、 SM じゃないですね、 SAML ですね、 SAML で連携しますけども、連携させることによってセールスフォースの ID はこの Azure AD の ID ですよという連携をさせることができます。この連携が連鎖連鎖連鎖でですね、オンプレミスの ID はこの人ですよ、オンプレミスこの人、 Azure AD この人、セールスフォースこの人だから認証したんだから使ってもいいよということができる。これがアイデンティティフェデレーション、まずこれが存在するしなければいけないというのがまず大前提と考えてください。それからリバースプロクシーです。社内のサービスや、まあ、社内のサービスですね、オンプレミスにあるさまざまなサービスを社外に公開するためには当然リバースプロクシーが必要になります。でそのリバースプロクシーも単なるウェブのリバースプロクシーじゃ困るんですね。認証ができなければいけません。例えばウェブアプリケーションプロキシー、これ2012でも使えます、2012 R2 で使えますけども、ウェブアプリケーションプロキシーを使用しまして、社内のこのウェブサーバー、左側のウェブサーバーにアクセスしていると考えてください。そうするとユーザーはブラウザを使ってウェブアプリケーションプロキシーに一度アクセスします。このサーバーにアクセスしたいよ。そうするとウェブアプリケーションプロキシーはそれをスルーすることも可能です。設定によって可能なんですが、そうではなくてウェブアプリケーションプロキシーが事前に本当にこのユーザーが認証していいかというのをですね、 ADFS に聞きに行くんですね。これ ADFS による事前認証と言います。 ADFS に聞きに行って、 ADFS はバックエンドでアクティブディレクトリーに問い合わせます。問い合わせて OK だったら、はい、認証 OK と、認証 OK なのでアプリケーションにリダイレクトするという流れが作れます。これで面白いところは何かと言いますと、この Web アプリケーションプロキシーというのはですね、認証することによって、Windows の Windows の統合認証のクレデンシャルを発行してくれるんですね。ウェブアプリケーションプロキシーというのは、まあ、インターネットに向いてますので、認証画面はフォーム認証です。フォーム認証なんですが、一度そのフォーム認証でちゃんと認証を受けますと、内部で、アクティブディレクトリーからのクレデンシャルを受け取ってくれるんですね。そうするとそのクレデンシャルを使ってこのアプリケーションにアクセスできますので、もしアプリケーションが Windows 統合認証を使っていても、外から見るとフォーム認証なんですけど、中では自動的に Windows 統合認証のクレデンシャルをやり取りしてシングルサインオンで入っていけるということになります。でそれとほとんど同じ機能を Azure のアプリケーションプロキシーも持っています。 Azure のアプリケーションプロキシーを使用しますと、オンプレミスの、ちょっと汚くなったんで消しますね。 Azure アプリケーションプロキシーを使用しますと、オンプレミスのウェブサーバーにプロキシーコネクターというものをインストールします。これをインストールすることで Azure アプリケーションプロキシーとこうつながるんですね。つながります。あっと失礼しました。つながります。でつながった状態で、ユーザーがですね、今度は Azure アプリケーションプロキシー側にアクセスに行きます。ですので当然オンプレミスのアプリケーションの URL は Azure アプリケーションプロキシーを通しますので、まあ、名前ちょっと変わりますけどね、 URL ちょっと変わりますけど、まあ、その URL にアクセスに行きますと、アクセスに行きますと、やっぱり Azure アプリケーションプロキシーもオンプレミスの Web アプリケーションプロキシーと同じです。事前認証してくれるんです。誰が事前認証するのか、当然 Azure アクティブディレクトリーです。ムカつきますねすいません。 Azure アプリケーションプロキシーを通過するときにオンプレミスの WAP と同じように Azure アクティブディレクトリーで事前認証が行います。当然 Azure アクティブディレクトリーはマルチファクターオーセンチケーションを持ってますから、もしそのユーザーがマルチファクターオーセンチケーション、つまりスマートフォン認証とかワンタイムパスワード認証が必須ですよと書いてあれば、強制的にこのプロキシーを通過する際にマルチファクターを、まあ、有効にすることができます。さらに、もし Azure アクティブディレクトリーとオンプレミスのアクティブディレクトリードメインがフェデレーションでつながっていれば、アプリケーションプロキシー、Azure アプリケーションプロキシーを通過する際に認証は一旦 Azure AD に行くんですけど、また戻されて ADFS に転送される。つまりオンプレミスの ID、パスワードを使用して Azure AD で認証したことにしてプロキシーを通過するということができるんですね。でこの時にも同じようにこのプロキシーコネクター、ここにありますプロキシーコネクター、こいつがですねアクティブディレクトリーとやり取りをして、Windows インテグレーテッドオーセンティケーション、Windows 統合認証か、ごめんなさい、 Windows 統合認証のクレデンシャルをですね発行してくれますので、Azure AD で認証した場合でもそのユーザーはオンプレミスでこのユーザーだよねってちゃんとマッピングをしてくれて、じゃあそのユーザーのクレデンシャルで、アプリケーションにアクセスに行きましょうということができるんですね。ほとんど同じです。 WAP と Azure アプリケーションプロキシが同じような機能を提供しています。で、唯一違うのがですね、Azure アプリケーションプロキシにアプリケーションをつなげると、後でまたお話しますけども、アクセスパネルというですね、アクセスパネルという Azure が用意しているポータルアプリケーションがあるんですね。ウェブのポータルがあるんです。そこに表示させることができるんですね。という違いが、まあ、あるにせよ、まあ、実際の流れはですね、ほとんど同じなので、社内のアプリケーションを外部に公開するときには、まあ、どちらかを使用して公開するということになります。はい、で今お話ししました、アクセスパネルなんですが、ぜひですね、アクセスパネルを覚えておいてください。これはですね、社内のアプリケーションを、こうシングルサインオンで統合する場合には非常に有用なソリューションです。アクセスパネルどのように使うかということなんですけれども、Azure Active Directory には先ほどお話ししましたさまざまなプロトコルを使ってこのようにアプリケーションを連携させることができるんですね。でアプリケーションのプロトコルさえ合っていればオンプレミスのウェブサーバーでも Azure AD とつなぐことができます。先ほどのようにウェブアプリケーションプロキシーを介して Azure AD とつなぐことによってオンプレミスのウェブサーバーも Azure AD 配下のアプリケーションとして認識されます。で Azure AD 配下のアプリケーションとして認識されたアプリケーションというのはアクセスパネル、まあ、マイアップスという言い方もあるんですけど、アクセスパネルというところに必ず登録されるんですね、表示されるんですね。ユーザーにアクセス権限があれば表示されるので、ユーザーは一度アクセスパネルにログオンします。アクセスパネルにログオンするということは Azure AD にログオンするということです。アクセスパネルというのは Azure AD のアプリケーションですから、アクセスパネルにログオンするということは Azure AD にログオンするということです。 Azure AD に一度ログオンすると Azure AD からクレデンシャルといいますかトークンが発行されるので、 Azure AD につながっているこいつらには完全にここシングルサインオンですね、シングルサインオンになります。ユーザーがアクセスパネルでログオンすることによって、そのアクセスパネルに表示されているアプリケーションには事実上といいますか、結果的に、そのバックエンドにあるアプリケーションはすべてシングルサインオンでアクセスができるということになるんですね。それはオンプレミスであってもそうです。オンプレミスであっても Azure Active Directory とつながっているアプリケーションというのはすべてアクセスパネルを介してシングルサインオンで、使えますよということ。これはですね、とても重要な、事実です。ですので何か困った時に、シングルサインオンしたいな、でもやり方わかんないなという時には、まず何考えるかというと、アクセスパネルに何とか表示させようと考えてみてください。アクセスパネルに表示させたらもう勝ったも同然です。アクセスパネルに表示されればもうすでに全てシングルサインオンで、アクセスすることができますので、ぜひそれを意識していただきたいということですね。それから、アクセスパネル、これですね、ウェブのアプリケーションなんですけど、なのでどこからでもアクセスできるんですが、モバイルデバイスだとアクセスブラウザー立ち上げてその表示されたアイコンをクリックするっていうのは、やりづらいですよね。なので専用のアプリケーションが、アクセスパネル専用アプリケーションが Android と iOS には提供されていますので、モダンなデバイス使われている方、 Android、iOS デバイス使われている方はこちらのアプリケーションを使っていただくのも一つ手ですね。そうすると一回この MyApps っていうこのアプリケーションにログオンしてしまえば、あとはその中に入っているアプリケーションは全てシングルサインオンでアクセスすることができます。それからもう一つ、これも覚えておきたい裏技ということなんですが、これも困った時の逃げ道です。 Azure Active Directory のパスワード連携という機能があります。これはちょっと画面を一回、見ながら見ていきましょうか。よしと、パスワード連携、もうご存知だとは思いますけれども、一応やっときますね。例えばこんなアプリがあったとしましょう。これ、クラウド上の IIS ですけれども、こいつにアクセスしましょう。よいしょ。こんなアプリケーションよくありますよね。よいしょ。ID、パスワードを入力してログオンするというアプリケーションですね。当然ここに ID を、入力します。パスワードも入力します。ログインとやりますと、このようにアプリケーションが表示されると、すみません、簡単なあれですけども、この ID パスワードを入力しなければならないっていうのは、当然これシングルサインオンにとってはとても大きな、壁になるわけですね。じゃあこれをどう解決するかといいますと、 Azure Active Directory の先ほどお話しましたパスワード連携を使用します。パスワード連携を使用するにはこうします。これは Azure Active Directory の、テナントですね、ファラオ JP というテナントがありますが、こいつを開きまして、アプリケーションで、ここにアプリケーションを新しく追加します。 はい、現在はですね、まあ、Office 365なんかつながってますけれども、追加、それから、ギャラリーからアプリケーションを追加を選択して、ここにカスタムとあるのでカスタムを選択します。で、名前アプリケーションは、フォームオース、フォーム認証というアプリにでもしましょうか、適当にですね。で、画面がよいしょ、ちょっと待ってくださいね。これが解像度がすみません、低いものですから。はい、タッチと。で、これでアプリケーションは追加されました。ただまだ認証の設定何もしてません、何もしてませんので、認証の設定をこれからします。はい、でシングルサインオンの構成というのがありますね。このシングルサインオンの構成、ここにパスワードシングルサインオンというのがあるんですね。見えますかね、パスワードシングルサインオン。このパスワードシングルサインオンというのは、Azure AD に ID とパスワードを暗号化して格納しておいて、そのフォーム認証のアプリケーションがやってきたら自動的にそこに放り込んでしまうという仕組みです。これをちょっと使ってみますね。パスワードシングルサインオン、よいしょよいしょ。で、次のページ、でサインオンの URL は何かと言いますと、何かと言いますと、そっか、ここで問題が出ますね。このアプリケーション、まだ社内のアプリケーションなので、それが外に公開されていません。公開されていないとアプリケーション、パスワード連携しようにも URL 分からないですからね。公開しないと、そこに接続 URL 分からないんで、接続することはできない、連携させることはできません。なので、ごめんなさい、手順を間違えました。この前にですね、リバースプロキシーで公開しちゃいましょう。どのリバースプロキシー使うかといいますと、今回はとりあえずですね、Azure のリバースプロキシー使いましょう。 Azure アプリケーションプロキシー、よいしょ、一回消しますね、すみませんね。はい、もう一回追加します。追加、今度はですね、こっちです。あ、どうも拡大するとダメですね、よいしょよいしょ、これです。ネットワーク外部からアクセスできるアプリケーションを発行。これ意味分かりづらいんですけども、要は、社内のアプリケーションに対してリバースプロキシーでアプリケーションを公開するよというそういう意味です。で、こいつをですね、選択し、で、名前ですね、フォームオーセンティケーションとかって名前にして、内部 URL ってありますね、内部 URL、 見づらいですが、この内部 URL というのが、社内の URL です。社内の URL、社内の URL は何かと言いますと、 https://の小さい、小さくて見えない、はい、:// の、www.farao.jp.com の、さあ何でしたっけ、フォームウェブアップですね、フォームウェブアップという URL を使っています。あ、名前が重なっちゃったかな、じゃあ01とかにしましょうか。はい、それで重要なのもここですね。もう一つ重要なところがあります。 Azure Active Directory って書いてあります。これ事前認証方式ですね。このアプリケーションにアクセスするときに、あ、ハイフン使えないんですね、失礼しました。このアプリケーションにアクセスするときにパススルーでやってしまうのか、いや、一回 Azure AD で止めてそこで認証させるのか、どっちか選択することができます。で、今回どうするかといいますと、まあ、どっちでもいいっちゃいいんですけども、そうですね、ちょっとパススルーにしてみましょうか。パススルーにしましょう。で、保存と、あ、そっかそっか、ハイフンが邪魔なんですね、ハイフンを消します。保存と、よいしょ。そうしますと、プロキシーを使ってアプリケーションが外部に公開されました。で、公開されたアプリケーションは、これコネクターのダウンロードというのは、これ先ほどお話しましたプロキシーコネクターですね、もうこれインストールしてありますので今回はやりません。で、あとはユーザーの割り当て、このアプリケーション誰が使えるんですかという割り当てをするんですが、先ほどパススルーで設定しましたよね。なので、そこはもう識別せずに、まあ、スルーでいってしまうということになります。はい、よいしょ。はい、それから構成ですね。構成を見ますと、このアプリケーションがどういう URL で外部に公開されたかっていうのが分かります。こちらですね、もうちょっと拡大しますね、よいしょと。はい、ウェブアップ-farao.jp.msappproxy.net msapproxy.net っていう URL がつくんですね。ドメインがつきまして、その後ろにフォームウェブアップって書いてあります。この URL で公開されますので、この URL をユーザーに教えて、そのユーザーさんはこの URL を使ってアプリケーションにアクセスするということになるんですが、まあそれも長くて覚えられないよねっていう場合にはですね、独自のドメインを設定することも可能です。自分の会社で普段使っているドメインを使って、今 faraojp.com というドメインですから、そのドメインを使って、webapp.faraojp.com という URL を使いますよという設定も可能です。ただこれ証明書必要なんで今回やりません。オリジナルの URL を使うことにしましょう。はい、こういう設定をしました。これで保存とします。保存をしまして、保存がされました。でこの URL コピりましょう。で、よいしょ、 IE のインプライベートモードのブラウザーからこの URL にアクセスしましょう。これインターネットですのでドメインの中から見えていません。ドメインの中は見えていませんが、 Azure アプリケーションプロキシーを経由してこのアプリケーションに入っていくということですね。で見ますと、中のアプリケーションが Azure アプリケーションプロキシーを経由して中に入ってこれました。当然フォーム認証ですから、シングルサインオンはできません。そりゃそうですね。なのでここで例えば先ほどと同じように順 1A と入れて、パスワードと入れて改めて認証しなければいけないんですが、これが鬱陶しいわけですね。じゃあこの鬱陶しさはどう解消するかというと、先ほどの話ですね、パスワード連携の話です。今公開したこの URL でアクセスパネルにこのアプリを登録してしまうんですね。どうするかと言いますと、先ほどと同じ画面です。こいつです。アクセスパネルのアプリケーション追加という画面で、ここでアプリケーションをもう一個追加します。同じアプリケーションなんですけど、もう一個追加します。今度は、ギャラリーからアプリケーションを追加する。でギャラリーにないのでカスタム、それから名前で、フォームオース、これは SSO としておきましょうかね。で保存をよいしょします。はい、これでアクセスパネルにこのアプリケーションが登録されました。登録されたのでシングルサインオンの構成、ここで先ほどと同じようにパスワードシングルサインオンですね、パスワードシングルサインオンを有効にします。有効にして次のページでサインオン URL、 ここ何入れるかというともうお分かりですね。先ほどアプリケーションプロキシーで公開した URL をここに入れます。この URL です。アプリケーションプロキシーで公開した URL です。ちょっと見づらいですけど、これを入れまして、次へ、で、今ここでですね、見づらくて恐縮なんですが、サインフィールドラベル表示および編集、つまりこの、パスワード連携をすると設定した場合にはログイン画面をなめてくれるんですね。なめてくれて、フォーム認証の、ユーザー ID とかパスワードとかいうフィールドをですね、こう見つけてくれるんです。で見つけてくれて、それを裏で設定してくれて、あ、やってしまった、なんてことでしょう。ちょっと待ってくださいね、よいしょ、シングルサインオン、失礼しました。無駄な手戻りが発生してしまいました。はいはいはいはい、はい、シングルサインオンの構成もう一回いきましょう。パスワードシングルサインオンで URL、 これでいいですよね。 URL から再度取り込んで、で次へ、はい、でクリックしてサインできるかなと考えて、今ちょっと確認してますんで、はい、これ大丈夫です、大丈夫です、問題ないです、問題ないです。はい、成功してますよ、 OK で、サインフィールド、よいしょ、クリックできない、よいしょ、はいはい、はい、見えました。はい、これでサインフィールドがちゃんと表示されてますね。ユーザー ID とパスワードを入れるフィールドがちゃんと見つかってますよという表示がされてます。でこいつを OK として保存をしてあげまして、これが保存されますと、アクセスパネルにこのアプリケーションは追加されます。はい、 保存されたのかな。はい、保存されましたね。ではもう一度 URL、ブラウザを立ち上げてインプライベートモードで今度はアクセスパネルにアクセスしましょうね。 myapps.microsoft.com、 これアクセスパネルです。でここで使うユーザー、誰でもいいんですけども、純一 @のファラオ jp.com と。でこれはハイブリッドな認証基盤ですので、オンプレミスにパスワードを聞きに行っています。でオンプレミスのパスワードを入力しまして、サインインと、おっと、サイン、もう一回言いますね、サインインをしますと。すいませんね、もう老眼で見えないんです。アイが入ってなかった、すいません。よしと、はい、はい、OK です。なんてよ、純一、I と H が逆でした。これ老眼のせいじゃないですね、はい、純一 A ファラオ JP.com ですね。はい、 OK です。これでサインインしますと、先ほど公開したアプリケーションが見えています。お尻に SSO とついてるはずですね。2つのアプリケーション、これ公開されてるの分かりますかね。よいしょ、ここにまだ出てないのかな。ちょっと待ってください、今更新します。はい、来ました。フォームオース01、まだ出てきてないですね。ちょっと待ってくださいね。まだ出てきてないですよね。これ時々ですね、遅い時あるんですよね。よいしょ、ちょっとすみません、時間もったいないんです。後でまたアクセスしますけども、今ここに表示されているこいつですね、こいつ、フォームオース N01、 フォームオーセンティケーション01っていうやつですね。これはプロキシーで公開したやつです。プロキシーで公開したやつですから、これはアクセスするとのはずです。このパネルの表示が間違っていなければですね、プロキシーで公開したやつなので、まあ、これが出てきてしまうんですね。でもう少し経ちますと、シングルサインインのパスワード連携で公開したアプリケーションがここに出てきますので、それをクリックすると ID、パスワードを自動的に入力されてログオンするという形になります。これちょっとまた後ほど確認しましょう、時間もったいないですもんね、はい、というのがですね、パスワード連携というものですね。でパスワード連携、ちょっとおさらいしておきますと、少し拡大しましょうか。おさらいしておきますと、まず事前にやらなければいけないことは何かと言いますと、ユーザーはですね、アプリケーションの、URL、これをまず一旦外部に公開します。今回は、ウェブアプリケーションプロキシーを使って、ウェブアプリケーションプロキシーじゃないです。Azure アプリケーションプロキシーを使ってアプリケーションを外部に一旦公開しました。で外部に一旦公開すると Azure Active Directory から見える状態になりますので、 Azure Active Directory に改めてその外部に公開した URL を登録してあげる、パスワード連携として登録してあげると、このアクセスパネルというところに表示されます。アクセスパネルに表示されれば、ユーザーはですね、ブラウザーを使って、まあ、一旦最初は ID パスワードを入力することになりますけれども、ブラウザーで ID パスワードを入力し、 Azure Active Directory からトークンを受け取ります。トークンを受け取ることによって、このトークンを、このアプリケーションに渡してあげるんですね。まあ、アプリケーションがここにあったとしましょう。このアプリケーションにトークンを渡してあげる、渡してあげることで、このアプリケーションはそのトークンを使って認証を確認するので、そのユーザーを確認するので、改めて、まあ、パスワードを入力する、改めてその認証する必要がない。で今回の場合は ID パスワードですね。 ID パスワードというのを Azure AD の中に格納しておくんですね。ID パスワードを Azure AD の中に格納しておいて、そいつがですね、自動的にこのアプリケーションのフォームに放り込まれるということができます。そうするとオンプレミスの ID パスワードを入力しなければいけない非常に鬱陶しいアプリケーションも、この Azure Active Directory、アクセスパネルのこの自動入力機能を使用することによって、まあ、見た目ですけども、逃げ道ですけども、シングルサインオンになりますよという使い方があります。ぜひこれを覚えておいてください。それからもう一つ、覚えておいていただきたい裏技、ウェブアプリケーションプロキシーの認証の継承という機能があります。ウェブアプリケーションプロキシーはオンプレミスのアプリケーションプロキシーです。リバースプロキシーです。ウェブアプリケーションプロキシーの認証の継承というのは、一度ユーザーが例えばアプリケーション1を使っているとしましょう。ユーザーがウェブアプリケーションプロキシーを使って アプリケーションの1にアクセスしました。当然その時には事前認証機能によって、オンプレミスがアクティブディレクトリで認証されましたと。つまり、ウェブアプリケーションプロキシの認証画面を一度通過しましたよっていうことはウェブアプリケーションプロキシが覚えていてくれるんですね。当然覚えてますし、自分のブラウザーも覚えてます。一回あそこ通過したよ、覚えてるので、もう一つ別のアプリケーションが出てきたときにはこいつにアクセスするためにはもう完全にスルーになります。これシングルサインオンです。これとても重要な、テクニックというか知識でして、例えばこんなことができます。よいしょ。認証のアプリケーション、よいしょと、ここにですね、Windows 認証のアプリケーションを一つ、拡大が遅いですね、Windows 認証するアプリケーションを一つ作ってあります、非常に簡単なアプリケーションですけど、このアプリケーション、ちょっと開いてみますと、認証して、こういった情報が出てくると、あまり見せると怒られちゃうんで、閉じましょう。これ Windows 認証してます。なぜ Windows 認証今ポップアップが出てこなかったかと言いますと、このドメインコントローラーからアクセスしているので、自分自身でもう認証してるからですよね。クレデンシャル持ってるんで聞かれなかったということです。で、こいつをですね、Web アプリケーションプロキシで公開しましょう。公開するためには、このアプリケーションこのまま公開することはできません。どうするかと言いますと、一旦 ADFS につなげてあげます。どういうふうにつなげるか。Active Directory Federation サービスにはですね、ちょっと拡大すると遅いんですけど、ちょっと拡大しますね。これはアクティブディレクトリーフェデレーションサービスの画面ですが、ごめんなさい、目が回りますよね。はい、上から2番目にですね、要求に非対応の利用者証明、証明書利用者信頼って書いてあります。つまりこれは ADFS に正式対応してないアプリケーション、つまり SAML トークンを扱えないアプリケーションだけれども、ADFS の配下に置くことができるんですね。これはどういう意味かと言いますと、まずやりましょうね、いきましょう、要求に非対応のアプリケーションとして今のアプリケーションを追加します。 ADFS に追加します。これは、クレームを扱えないという意味でノンクレームと言っていますね。クレームス、ノンクレームスというアプリケーションにしましょう。次へ、で URL は https://www.farajp.com の下のノンクレイムスというアプリケーションの URL です。はい、これ外から見るときにもこの URL でアクセスできるように設定してあります。はい、でこいつを追加します。追加して次へ、次へ、はい、で次へ、これ登録完了です。次へ、完了で完了するんですが、 ADFS の配下に入るということはどういう意味かと言いますと、 ADFS がアクセスコントロールをしてくれるということです。ADFS というのはですね、ユーザーのさまざまな情報を、確認してユーザーのクレームを確認するんですね。属性、名前とかメールアドレスとか所属しているグループとか、例えば上司の名前とか何でもいいんですよ。いろんなものを確認して、その結果アクセスできるかどうかという判断ができるんです。つまりトークンに対応してないアプリケーションでも ADFS の配下に置くことで ADFS によるアクセスルール、これを適用することができるんですね。で今回はですね、簡単に誰でもアクセスできますぜっていう設定をしちゃいます。すべてのユーザーを許可っていう設定をしちゃいます。でこの設定をしまして、よいしょ、よいしょ、大丈夫です、ご心配なく。ここのルーム B の Wi-Fi は堅牢なはずです。はい、素晴らしい。もう一回いきましょう。はい、完了と。はい、これで適用 OK と。これで ADFS の配下に入りました。 ADFS の配下に入ったっていうところを、この図で見てみると、このアプリケーションを、これだとしましょう。このアプリケーションは ADFS と今つながったということです。つながったということは、こっちの反対側の図を見るとなんとなく、結論が分かりますよね。結果が見えてきますよね。事前認証の対象になったということです。 ADFS とつなげないと事前認証の対象になりません。スルーされちゃいます。ですので ADFS とつなげることによって事前認証の対象にするということですね。でこれで対象にします、ごめんなさい、しますので、よいしょ、 よっこらっと、今度は Web アプリケーションプロキシーですね。これは Web アプリケーションプロキシーの画面、設定画面、非常にシンプルなんですけど、ここでアプリケーションを公開します。公開、はい、次へ。で、認証はどうしますか、事前認証どうしますかって聞いてきてますので、今回はアクティブディレクトリーフェデレーションサービスによる事前認証を使いますよと選択しています。で、次へ。で、今度は ADFS に登録されているアプリケーションのリストが表示されます。今ノークレームスっていうのを先ほど作りましたよね。ちょっと小さくて見づらいんですが、このノークレームスを Web アプリケーションプロキシで公開しますと設定し、名前を、ノークレームスとしましょう。外部 URL、 こいつを https://www.faraojp.com/ノークレームスですね、スラッシュで、使用する証明書は www の証明書ですよ。で、これは ADFS の配下に入って、これですね、難しいんですけど、裏でですね、ちょっとケルベロスの新しい機能を使ってるんですね、名前ちょっと忘れちゃいましたけど。なので、ケルベロスのですね、サービスプリンシパルネーム、こいつを入力してあげる必要があります。 http/、faraojp-ds1.com、これはウェブサーバー の、 FQDN ですね、ds1.faraojp.com という FQDN で構成された SPN、 サービスプリンシパルネーム、サービスプリンシパルネームを入力し、次へ。で、公開とやってあげますと、これでアプリケーションが公開されました。これでもうインターネットからこのアプリケーションにアクセスできるんですね。で、公開されたアプリケーションやってみますと、こうなりますね。一回これ閉じまして、よいしょ、ブラウザーの、よいしょ、インプライベートで、https://www.faraojp.com のスラッシュノークレームススラッシュとやると、これは Web アプリケーションプロキシーが出している認証画面、フォーム認証画面です。Web アプリケーションプロキシーが出しているフォーム認証画面ですので、ここで、順一へアットマークファラオ JP.com パスワードを入力すると、まだ公開されてないのかなそんなはずはないんですけど、よいしょ、ちょっと遅い時あるんですよね。よいしょ、このエラーが出るということは、なんとなくパスの設定ミスがあるように感じますね。一回これ削除しますね。すみませんね。ここちょっとやっときたいんで、ちゃんと公開しましょう。公開。もう一回やります。次へ。ADFS 配下のアプリケーションですよ。ノークレームス。次へ。ちょっと心配な。ADFS の設定見直しましょうね。すみません。若干トラッシュさせていただきますが。プロパティ。さあ、見てみましょう。あ、ノンクレイムスなんていう、なんかあれですね、調子込んだ書き方してしまいました。ノンクレイムスじゃないですよね。削除、ノークレイムスです。よかったです。というようにトラブルシューティングをしてください。はい、これ一回消しますね。一回消しまして、もう一回追加します。よいしょ、はい、もう一回開始で、表示名はノークレームス、次へ。で、 https://www.faraojp.com faraojp.com のノークレームス、ノークレームス、 OK です。追加で、次へ、次へ、次へ、閉じる。で、全員がアクセスできますよという設定をします。次へ、完了と、適用 OK、はい、これを Web アプリケーションプロキシーからもう一度公開します。大変失礼いたしました。キャンセルしまして、公開、次へ、次へ。先ほど登録したノークレームス、これですね、これを公開しますよ。名前は同じようにノークレームスでいいですよ。 URL は外部から見たときでも同じようにできますよという設定してありますので、 https://www.farao.jp.com/noclaims/で、www の証明書を使い、バックエンドサーバーは SPN ですね、http/の、farao.jp-ds1.farao.jp.com、スペルミスはないはず、はい、次へ、で、公開、はい、公開して10秒ぐらい経つと、ちゃんと外部に公開されます。よくしょと。で、これもう一回いきましょうね、今度こそ大丈夫かな。https://www.farao.jp.com の noclaims まだ出てきてないですね。これ安心してください。これちょっとですね、あ、ノンになってます。ありがとうございます。なんでしょうね、ノンと言いたい年頃なのかな。はい、来ました。順1a@farao.jp.com、 パスワードはパスワードを入れまして、よいしょ、ん、また何か出てますね。キャッシュかな、よいしょ、何でしょうね、ちょっとごめんなさい、後でトラッシュしましょうね、すいませんねごめんなさい。まあ、結果分かりますよね。先ほどの、食うなら A5、使うなら D14、 ああいうあれが出てきます。PM の北川さんの写真ですねが出てくる、まあ、それですね。で、これの重要なところは何かと言いますと、先ほどもスライドの方でお話しましたように、一度ウェブアプリケーションプロキシーを通過して事前認証を受けることによって、この Windows 認証が必要なアプリケーションであっても、ケルベロスのチケットが、クレデンシャルがちゃんと発行されるということです。フォーム認証はしているように見えるんですけども、実は裏ではちゃんとユーザー ID を認識してアクティブディレクトリーとやり取りをして、そのユーザーにふさわしい認証を 発行してくれて、その、ケルベロスのチケットを使ってリダイレクトされるので、 Windows 認証のアプリケーションであっても改めてユーザー ID、 パスワードを聞かれることがないということです。で、ここでですよ、ここでこのウェブアプリケーションプロキシーに到着したときに表示されるあの認証の画面、あれ鬱陶しいですよね。あれ消したいと思いますよね。そこをシングルサインオンでいけないのか。先ほどこのスライドでお話しました、シングルサインオンをするには、一度ここを通過させちゃえばいいっていうお話をしましたよね。シングルサインオンするには、一度ここを通過させちゃえばいい。どうするか、こうしますね。一度ここを通過させるには、こうする方法が、まあ、おそらく考えられると思うんですね。アプリケーションパネルに登録してしまうってことです。アプリケーションパネルにこのアプリケーションを登録しちゃうんですね。追加、ギャラリーからアプリケーションを追加する、カスタムで OK、 あ、ボックスになっちゃった。ちょっと待ってくださいね、まあ、クリックしたつもりがクリックされてなかったです。追加、ギャラリーからアプリケーションを追加する、カスタム、名前が違う、カスタム、はい、カスタム、名前を、WinOS アップとでもしましょう。 OK としますと、もうちょっと経つと書きました。これでシングルサインオンの構成、選択肢2つあるのはさっきやりましたね。このアプリケーション、先ほどアプリケーションにアクセスに行って最初に表示される画面というのは当然フォーム認証の画面でしたね。なので選択肢はこいつを選ぶ方法が考えられます。フォーム認証の画面が表示されるので、それをアプリケーションパネルに読み込んでしまって、アプリケーションパネルがそこに ID、 パスワードを放り込んでくれたら世話ないですよね。世話ないんですが、それでも構わないんですけれども、こっちを使うという手があるんですね。こっちを使う、既存のシングルサインオン、これ何かと言いますと、何もしないということです。何もしないっちゃどういうことか。何もしないんです。 ID、 パスワードも入れなければ、クレデンシャルも提供しない、何もしないんです。ただアイコンを置くだけ、アクセスパネルにアイコンを置くだけでもこれでいいんですね。考えてみてください。先ほどのスライドにあったように、一度ウェブアプリケーションプロキシーを通過してしまえば、 スライドに行きましょう。一度 Web アプリケーションプロキシーを通過してしまえば、ここをですね、通過してしまえば2回目の通過っていうのは何も聞かれないんです。1回通過したことを知ってるから。だからじゃあ1回目の通過っていつ通過するのか。当然アクセスパネルにアクセスするときです。アクセスパネルにアクセスするときはオンプレミスの ID を使って、私この環境では認証してますよね。そのときにもうすでに認証済んでるので、そこに登録されているウェブアプリケーションプロキシーを通過するアプリケーションはもう認証済みということでスルーしてくれるんですね。なのでアクセスパネルってとても重要なんですね。一旦アクセスパネルにログオンするっていうプロセスを、運用とか、業務のプロセスを作ってしまえば、あとそこから先はですね、シングルサインオンでいける場合が非常に多いわけですね。今回の場合もそうです。アクセスパネルにログオンするときに、アクセスパネルって忘れちゃいました。アクセスパネルってよいしょ、これですよね。myapps.microsoft.com、 これアクセスパネル、マイクロソフトの、アプリケーションポータル、ここで、順 1A 持ってきましたね、順 1A アットマークファラオ JP.com、 これで認証するときには一旦オンプレミスの認証サーバーにリダイレクトされます。これですね、ウェブアプリケーションプロキシーのフォーム認証画面です。ここをアクセスパネルを通過するときに一回アクセスパネルによって一回通過してしまうんですね。通過することによってもう認証したよということになるので、ここに登録されているアプリケーションについても改めて認証するっていう必要はなくなるということです。これとても使えるテクニックですのでぜひ使ってください。フォーム認証の扱いにして ID パスワードを放り込んでもいいんですけど、 ID パスワードって変わる可能性があるじゃないですか。それってやっぱり鬱陶しいですよね。なので、認証した情報を継承するっていう仕組みが使えるのであれば、ぜひそっちを使っていただくという方が良いと思います、ということですね。はい。でその他ですね、考えなければいけないことっていうのは結構ありましてですね、デスクトップアプリどうするかっていうのがありますよね。デスクトップアプリで、デスクトップアプリに関しましては、実はですね、これだっていう完璧なソリューションは実は存在していません。でデスクトップアプリもいくつかパターンがあります。一つはですね、デスクトップアプリ自体では認証はしてませんというパターンですね。その場合は、認証なしというのが下に書いてありますけども、認証なし。認証がない場合はもうここはシンプルに Azure のリモートアプリにデスクトップアプリをアップロードして登録した方が早いです。つまりこういうことですね。3番、はい、これはですね、 Azure Active Directory に参加している Windows 10の PC です。ここで Windows 10で Azure Active Directory にはログオンしました。ログオンしまして、これが Azure リモートアップですね。 Azure の、なんていうんですかね、リモートデスクトップセッションホストが Azure 上にあるんですね。そこにアプリケーションを登録しておくとクラウドのアプリケーションをオンプレミスから使えるんですね。でこれを使うと、こんなふうに、簡単に電卓起動しますけれども、これ認証必要ないアプリケーションですから、一旦 Azure Active Directory で認証を受けてリモートアップに入ってしまえば、アプリケーションは認証せずに使えるということですね。もうちょっと、はい、これですね。これは今クラウド上で動いているものが画面だけ転送されてきています。非常に使いやすいですね。でこれを使うとですね、何がいいかというと、認証がないんで、オンプレミスにリソースを用意しなければいい、用意しなくてもいいっていう、メリットもありますけども、それに加えて iPad でも Android でも使えるんですね。このアプリケーション、iPad、Android も両方このリモートアップのアプリケーションを提供されているので、デスクトップアプリなんですけども、クラウドに持っていくことによって同じように使うことができますよと。ということです。こういう選択肢が一つあるのと、ごめんなさい、そういう選択肢が一つあるのと、もし万が一アプリケーションがですね、認証してるんだっていう場合です、認証してるんだよっていう場合にはもうちょっと待ってください。 Windows サーバー2016になると、 Web アプリケーションプロキシーがリモートデスクトップゲートウェイを外部に公開できるようになります。具体的にはですね、こんな感じですね。よいしょ、これですね。Web アプリケーションプロキシーの2016が 社内のリモートデスクトップゲートウェイ、こいつリモートデスクトップゲートウェイというのは HTTPS を RDP に変換するゲートウェイですよね。なので HTTPS ですから、これ外に公開できるんですね、リバースプロクシーで。でそれが現在のバージョンでは正式に対応していないんですけども、2016からはこれ正式対応しますので、そうするとオンプレミスのアクティブディレクトリにつながっているリモートデスクトップですから、当然1回認証を受ければシングルサインオンで Windows 認証で入っていくことができますので、そうするとこれは完全なシングルサインオンかつ外部に公開ということができるので、まあ、その方がいいかもしれません。でそれをもし Azure アクティブディレクトリに公開してしまったらどうなるかというと、まあ、認証画面が1回出てくるというくらいの話なんですけど、それが鬱陶しい場合にはぜひこれを2016を待っていただければと思います。はい、で Azure のリモートアップ、これは今お話した通りですよね。さて今度はモダンアプリケーション、もう時間もあれなんですけども、モダンアプリケーションは先ほども話しましたように非常にシンプルです。シンプルですのであんまり難しいことを考えていただく必要はございません。ただアプリケーションの種類はですね、いくつかあるというのを覚えておいてください。まず一つは、拡大、はい、まず一つはですね、SaaS アプリケーションですね。 SaaS アプリケーション、アイデンティティプロバイダーを持つ SaaS アプリケーション、アイデンティティプロバイダーを持つっていうところ、ここがですね、とても重要です。例えば、セールスフォースがそうですね、AWS もそうですね、それから、まあ、ドロップボックスとかいろんなサービスがありますが、すでにアイデンティティプロバイダーを持っている SaaS アプリケーションはどう連携するかというと、Azure Active Directory と SAML を使って連携をします。SAML を使って連携します。これ一択です。他の連携方法はありません。これ一択です。まあ、WS Federation っていう手もあるかもしれませんけども、まあ、これはあまり今世の中には存在してないですね。SAML ですね。SAML 2.0 で最近よく聞く OpenID Connect、 先ほどから何でも出てますけど、 OpenID Connect を使ってアイデンティティ連携ができるのかって聞かれることがありますけども、残念ながら正式にはできません。できません。 OpenID Connect はアイデンティティ連携をするためのプロトコルではありません。アイデンティティ連携をする場合には、アイデンティティ連携というのはこっちに ID がいて、こっちにも ID がいて、この ID とこの ID は同じ ID ですよというふうなことを教えてくれるプロトコル、それは SAML 2.0 です。ですのでこの ID 連携する場合は SAML 2.0 を使うと覚えておいてください。当然 Azure Active Directory は SAML 2.0 持ってますから連携可能です。それから Web アプリケーション、 Web アプリケーションにつきましては、まあ、これも SAML 2.0 で作っていただくことももちろんできるんですけど、これから新しく作るという場合にはこれは OpenID Connect を使った方がいいと思います。なぜかというとですね、周りのアプリケーションが OAuth を使うアプリケーションがものすごく増えてるんですね。 OAuth 2.0 というプロトコルに対応したアプリケーションが周りがものすごく増えてるんです。でどんなアプリケーションかというと、 OAuth 2.0 というのはこういう API にアクセスするためのプロトコルなんですね。クラウドというのは API エコノミーと言われてますよね。さまざまな API が世の中に存在していて、その API をこうつつきながらいろんな情報をかき集めてきて、こうアプリケーションとするアプリケーションに表示する、まあ、そんな作りをするアプリケーションが多いんですけども、その API をつくときのプロトコルというのはほぼ 99.99% OAuth2 が使われています。これ、まあ、これ一択と言っても過言ではありません。ですので OAuth2 を使うという前提で考えると、 Web アプリケーションは SAML とかを使うよりかは WS Federation で作っておいた方がここのコールがしやすいです。ぜひ覚えておいてください。さらにネイティブアプリケーション、ネイティブのアプリケーションについても、新しくこれから作るアプリケーションは Windows 統合認証でもまあ悪くはないんですけど、やっぱりそれはトラディショナルな話なので、できれば今後はですね、OpenID Connect 対応、もしくはまあ大まけに負けて SAML 2.0 対応って考えてください。やっぱり先ほども話しましたように、ネイティブアプリケーションというのは、ネイティブアプリケーション単体で動くっていうのはあんまりないじゃないですか。アプリケーション立ち上げました、ネットワーク全く通信せずにアプリケーションの中だけで全部やれますっていうアプリケーションってもうないですよね。クラウドのアプリ、ごめんなさい、モバイルのアプリケーションなんていうのは必ずクラウド通信するじゃないですか。そのクラウドと通信するときのやり方っていうのは、この先ほど話した API コールなんですね。 API をコールしてるってことは、多くの場合 OAuth 2.0 というプロトコルを使ってるということです。 OAuth 2.0 というプロトコルを使ってるということは、アプリケーションを SAML で使ってしまうと OAuth が呼びづらくなるということです。まあ、手間がかかりすぎるということです。なのでネイティブアプリケーションの場合にも、このOpenID Connect、 OpenID Connect をベースに認証するように作っていただいた方が何かとお得です。 で当然あの OpenID コネクトをサポートというのはマイクロソフトライブラリ出してます、Azure Active Directory ADAL ですね、 Active Directory Authentication Library というものを出していますので、この ADAL を使っていただければ、iPhone だろうが Android だろうが Windows iPad だろうが Windows だろうが全てにこれ対応してますので、ぜひともこの ADAL を使っていただく。じゃあ Windows 10はどうかっていうと、 Windows 10はちょっと違ってまして、 Windows 10はですね、Web Authentication Provider という新しい仕組みが提供されているんですね。 Web Authentication Provider、今日ですね詳しくお話しする時間はないんですけども、資料はすぐ公開されますので見てくださいね。 Web Authentication Provider っていうのは、認証するためのトークンをTPM、ローカルの PC の TPM に格納しておいて、アプリケーションが必要だったらその都度こう取り出すように、取り出せるように、そういうふうにする、仕組みがあるんですね。そうすると何ができるかというと、ID、パスワードっていうのをサーバーに渡さないで、ローカルにピンを入力することで、この蓋を開いて、鍵を取り出して、トークンを取り出して、このトークンを使ってサーバーにアクセスするっていう、そういう仕組みができます。でこれができると何がいいかと言いますと、あの皆さんアプリケーション作ったことある方は分かると思うんですけど、モバイルアプリっていうのはチャンバーっていうですね、こう壁が必ずあってですね、アプリとアプリって基本的には連携できないんですよね。なのであるアプリケーションにログオンして、そのログオン結果が別のアプリケーションに継承できるかというと、基本的には継承できないんです。特別な仕組みを使わないと。つまり、そのやりづらいところをやりやすくしたのがこの Windows 10のこの Web アカウントマネージャー、トークンブローカープラグインというものです。この辺はちょっと今回はですね、あまりセッションになかったと思うんですね。まだ情報が少ないんですよね。あのこれからますます情報出てくると思いますので、またちょっとあの聞き耳を立てつつですね、お待ちいただければと考えております。はい、ということでございまして、すいません、いろいろとバラバラとお話をしてしまいました。もうお時間過ぎているので終わりますね。最後に一言だけ、あの Azure Active Directory のコンシューマー連携というのはできないのかというですね、お話をよくいただきます。つまり Windows アカウント、ごめんなさい、 Microsoft アカウントでログオンして Azure のアプリケーションを使うということができないのか、これですね、もう少しでできるようになります。6月の末ぐらいだと言われているんですが、プレビューが提供される予定ですので、まあ、そういう仕組みで認証したいなということを考えている方も、ぜひ考えている方はですね、この辺をお待ちいただければ良いかなと思います。ということで、重要なのはハイブリッド認証基盤です。それからハイブリッド認証基盤を使いつつ、アクセスパネルとあとアプリケーションプロキシーを併用していただく。これによってトラディショナルも、モダンなアプリケーションも全部基本的にシングルサインオンで使えるようになります。さらにそこに Windows 10が入ってくると、 Windows 10は Azure AD にログオンできますので、 Windows 10にログオンするとアプリケーションは全てシングルサインオンになるという世界がもう少しでやってきますので、皆様楽しみにしていてください。はい、すいません、最後になりました、遅くなりました、すいません、アンケートにご協力ください。でごめんなさい、ですね、この後私もう一個セッションが次にあるんですね。でですね、 Ask the Speaker が時間があまり取れないんです。なのでちょっと出たところでちょこちょこっとやりまして、もし何か聞きたいことがある方は、あのチョークトークっていうセッションが別の部屋でありますので、そこちらにいらしてください。そこで随時対応したいと思います。よろしくお願いいたします。どうも、ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。